今日は義昭の2章の後半、2章の15節から終わりまでのところです。15節から24節ですね。で、この前の時に聞いていなかった方もいるので、ちょっとだけ例えば、ラハブという遊女の家にですね、初めてカナンの地に、ヨシアが使わせた石膏が入った時に、こともあろうに、その遊女の家に入って、そして驚くべきことに、このラハブは唯一の神、本当の神はこのイスラエルの民だ、の民が信じる神だということを確信していたということです。で、それは2章の11節のところですね、後半です。2章の11節の後半、あなたたちの神主こそ、御は天下地に至るまで神、全地の神だと。このラハブが属していた民、人々も当然神、それぞれの神を信じていたんだけれども、非常に不思議なことですけれども、このラハブだけがはっきりとですね、みんなが本当の神だなんて全然思いもよらないのに、この神が本当の神であって天地の神だと言います。現在の日本はこの時代からですね、3000数百年も経ってるんですね。この義昭の時代から、それでも至る所に神々がおるということを信じているような、圧倒的な人が、ここの神にはこんな神様、ここの神にはこんな神様と、そういうことはごく当たり前になっている。三千数百年経ってもですね。ところがこのラハブは、当時のこのカナンの状態もそういう状態だったのに、天地の本当の神様だと。まあ、こういうのがですね、まあ、啓示ということで、特に学問があったから、そういうことは分かったんでないわけですね。頭が良かったからとか、職業的に非常に高い地位にあるということでもなくて、最も見下されていたような遊女の仕事と、まあ本来、あるべき仕事とは全く見なされないような、非常に汚れた、あるいは見下されるものだったのに、ここにですね、この啓示の不思議さがあるということです。神様の啓示っていうのは、どんな人に望むかわからないわけですね。人間の場合では選ばれるっていうのは、いわゆるその知の技術ですね。今度ノーベル賞がまた決まったと。それも非常にいわゆる頭がいいと、高校時代でも一番だったとかですね、そういうふうに、あるいは歌手の世界でも、子供の時から早くもみんなの前で歌った、三八三茶とか、そんな古い時代の人から今に至るまでそうです。子供の時から頭角を現す能力ですね。いろんなことはそういうです、能力によって選ばれていく、もう万事そうですね。能力がなかったら選ばれないわけです。例えば健康というものがなかっても選ばれないですね。病気で寝とる人は、市会議員、経過議員からですね、その他のいろんなところ、ほとんど大学も行けない、勉強もできないから。ところがこの神様が選ぶ、証人として選ぶ人は、このように誰も予測できない遊女が選ばれたっていう、この点は本当にわからない。奴隷が選ばれたり、非常に学者が選ばれたり、 まあ、ダビデ、もう羊飼いで一番最後に、まあ、来て選ばれたわけですね。まあ、そんなことでですね、この何でもないような記事ですけども、そういう神様のなさり方っていうものが、普遍的ななさり方がここから浮かび上がってくる。ここ単なる昔の物語だと思ったら何も現代的じゃない、こんなことは昔おったんだと。そういうふうに私たちうっかりすると、過去にあった単なる物語だということになる、けどこういうことが聖書っていうのは、そこは普遍的、いつの時代でもこういう心理当てはまってきたんですね。長い年月、江戸時代の非常に命がけの信仰ということも、誰がそんな風になるか、あの当時は学問ができる人ほとんどいなかったわけだけども、全く文字も読めない人でも特別に深い信仰を与えられた人もおったわけです。ローマ帝国の時代でも奴隷よそから連れてこられて戦争に負けて捕虜になって、そういう奴隷たちが本当に深い信仰を持っていったというのは、次々そういうのが起こっていったりしたんですね。それがまずこのこと、現代の私たちもこの、イスラエルの人が信じてきた聖書に表された神こそ天、霊的な世界、今日では宇宙の非常に広いところも分かっている、そんな風な全ての天創造した、今を支えている、あるいは天というのは霊的な意味も含めて、霊的な世界も地上の世界、あるいはあらゆるものを全てを支配し今も支えている神だというのは全く変わらない。99% の日本人はそのことがわからないままだと、3000年以上も経っても変わっていない。でここでもう一つは、ラハブがあなたたちに誠意って訳してますね、12節で前のとこ言ったんですけど、これはヘセットといってですね、ヘセットというのは何度も出てきましたが、多数の大多数の数で慈しみと訳されていることです。旧約聖書で慈しみに満ちた神と、ここではですね誠意と、それから別に訳で単に親切とも訳されていしますが、ここで分かりますようにヘセドという慈しみっていうのは真実、誠意をも含んだ愛だということです。愛という言葉は中国語なんですね、本来今でも使われている。愛という字非常によく使うけれども音訳がないですよね、両方愛という読み方しかないんです。あるいは中国の発音のままです。日本語では本来の昔からの日本語では愛やことはなくて慈しみっていうのがあったわけです。それで旧約聖書では神の愛と言わないで神の慈しみに満ちた、慈しみという訳を使って、新約聖書では本当の神の愛に、中国語から来た今を使っている中国語そのものですけども、愛というのも当てているわけです。それ一般的になってきたからですね。で、ここではですねそういうふうに誠意とも訳される、誠意真実、そういうふうにこの慈しみ、あるいは神の愛は旧約聖書から真実さということを含んだものがこの神の愛だったとということですね。このことが14節にも書いてあったわけです。ラハブはですね神の民だということで真実の愛、誠意を示したと。そこで14節、あなたたちのためにも命を懸け、命懸けで神の民を守ろうとした。だから私たちもですね命をかけてあなたたちを守ろうと、こういうところにですね本当の神の信仰っていうものを命がけで守られてきたという重要なことがこういうところで示されているわけですね。で主がこの土地を我々に与えるときには、あなたにさっきのヘッセッドとエメス、これは旧約聖書の出エジプト記の34章では、それ以来旧約聖書で詩編にもよく出てくる最も神様の重要な性質、ヘセットとエメス。ヘセットは慈しみ、エメスは真実ですね、アーメンと同じです。 ここでは正義と真実と訳しています。正義、真実、誠ということですね。でこのことが強調されているのが分かります。このヨシアの命を受けて神のための代表としてきた、危険を犯してきたこの人もですね、その人に命がけで本当の神を選び取ろうとした。その代わり周囲の者からは裏切り者ということがお見えが知られるけれども、裏切り者であるなんだと本当の神につくことが最終的に一番の幸いだということを深く知っていたと、これは戦時中でも日本でもつい70数年前でもキリストを信じられた、そういうのは適正の宗教だ、敵国の宗教だと、そんなことを言うものは日本人じゃないとか言い出してですね、まあひどいことを言ったり石を投げつけたりですね、ミッションスクールに行ってる人に。つい70数年前そうだったわけです。でもはい、そうです、ほな変えますよいうことだったら、とっくにキリスト教はどこの世界でもなくなっていた。たとえいかに、兄弟家族同胞からでも裏切り者とか自分らの民のものじゃないとか言われても、本当の神に全てをかけるというそのことがあって世界に広がってきたんですね、キリスト教の真実というのは。このラハブもそうだったわけです。そこでその神への信仰にかけるということを知ったからこそですね、主がこの土地を与えられた時にはあなたに本当の真実と愛を示そうと言ったわけです。でそこでラハブはですね、こういう約束をして二人を窓から釣り落とす、まあ、危険なこともしたわけですね。のこと見つかったらラハブも即座に殺されるわけです。窓から釣りをしたら、外からもし人が来たらですね、ただすぐに見つかってしまうわけですね。ですぐに山の上に逃げると、3日間もそこで身を隠して、まあこの3日間もたってですね、食べるものも持ってないわけだから大変なことです。そこで次に18、我々がここに攻め込む時に、我々が釣りした窓に、その救いの象徴となった窓に真っ赤な紐を、赤い紐を結びつけておけ。そして父母兄弟一人残らず家でおってですね、戸口に決して戸から出たらいけないと。出たらもう殺されてもどうなるかわからん、裏切り者として殺されるだろうと。出たらいけないと固く言ってですね、そしたらラハブは、誰がこの裏切ったのか、敵のイスラエルのためにこんな石膏を許したのかって、見つかったら本当に八つ裂きというかですね、親族者とも殺されてしまうという、そういう非常に命がけの危険を犯して、ラハブはこの二人の石膏の言葉に従ったんですね。そして二人を送り出して、そして真っ赤な紐を的に結びつけたと。この真っ赤な紐、これもこういう救いの象徴としてここでは記されているわけです。何気ないような記事の中にですね、聖書っていうのはいろいろさまざまな意味を含ませるわけです。この真っ赤な紐こそが救いの目印になる。これをつけてやる限りはですね、父母兄弟親族は全部救われると。これ非常に象徴的な行為だったんですね。この真っ赤な紐をつけなかったらどこかどこかわからんで、それでラハブたちも殺されるわけです。見つかったら本当に裏切り者という、この単純な真っ赤な紐を結びつけるという、そういう大きなことにつながるということで、これがですね、出エジプトの時でも イスラエルの民のところに、いや真っ赤なもの、血を、子羊の血を殺してそこに塗りつけておいたら、そうしたら災いはその血があるところには行かないと、ということだったんですね。そしてそれが、 遥かな後にその赤い血をそこに塗っておったら、子羊の血を塗っておったら災いいかない、滅ぼされないということが一千の数百年の後に起こったこと、キリストの血ですね、その真っ赤な血をいえば心の中に結びつけておくと、そうしたら救われると。でしばしば一人の者が家族を救われたら、その親族までもつながっている人も救われると、そういう非常に重要なことにつながってもいるということで、この真っ赤な紐っていうのはしばしば昔からですね、非常に象徴的な意味を持つということで受け止められてきたわけなんですね。こういうところは単に通俗でさって読んだら、昔の話こんなことするようなこと書いてあるんやと思うだけで、現代の私たちと全く関係ない、単に昔話を読むという程度に終わってしまいかねないんですけども、そういうふうに聖書の場合はですね、重要なことで、これでラハブたちは救われ、そして遥かの後にキリストの祖先となっていったんですね。マタイの福音書の系図にラハブが出てくる。命がけて真実を尽くしたら必ずそれはまた報いがある。そしてそのラハブの何よりも神を求める。どのように自分を取り巻く人たちがやめろやめろと、裏切り者とかどんなに言われようとも、これは唯一の真理、真理に全てをかけると。これは人間的な感情や人間の判断と全く違うですね。人間の情に駆られたらみんながそういうふうに言うと、あ、それはもうできんなと思います。でもそれを全部断ち切った上で、唯一の神とのつながりこそがあらゆる世界の祝福につながる、あらゆる私自分のたちのところにつながっていくんだと、どんなことでもこの真理につながることは大事だということだったんですね。これはローマ帝国の迫害の時代でも、お前がローマ皇帝を神として崇めたら、あれはクリスチャンであるところでやめたら全部救われるんだぞと言われた。そして親族たちは迫害の中で、お前がキリスト者だとやめたら我々は救われると、お前のせいでみんな殺されて拷問を受けるぞと迫ったけれども、そのあえてそれらを拒んだ殉教に至った多くのクリスト者たちは、はるか先を見越してたんですね。このキリストの真理こそは最終的にはですね、全ての民を救う本当の真理だと。だからたとえ親族がどんなに嘆き悲しもうとも、その真理を優先するという、これは人間的な判断ではなくて、本当に神が、内なる神がそのように促して力を与えたということだったわけです。そういうふうに後々の人たちがですね、周囲の親族や仲間たちはどんなに言おうとも、まず神様のこと、この真理のことを優先した、まず神の国と神の義を求めようということを命がけで優先したと、そういうことでこのキリスト教は伝わってきたということであるんですね。私たちもそのイエス様の血ですね、真っ赤な命を流してくださる、この血をいつも心に結びつけて、その血によって死んでくださって、私たちはただそれだけを信じるだけでみんな救われると、そういったことを象徴的に表した出来事でもあったということなんです。そういうことで、このようなことも私たちがそういうのを受け止めるときには非常に、私たちの日々の生活とつながってくる。ラハブの取り巻くのは敵たちだったね、滅ぼそうとする。で我々も霊的に見たら、さまざまな目に見えないサタンがですね、ある時は非常に良い顔をして、迫ってくるわけですね。あるいはある時には非常に危険な敵、非常に穏やかな敵、仲間、あるいは場合によっては病気や災害、さまざまなことで迫ってくるときに、こ このイエス様の流してくださった血によってですね、この滅びの世界から救い出されたんだという、そのしっかりと捕虜をつけておったら救われるけど、それをしてたらそういう周囲のさまざまな困難や苦しみに押し流されていくだろうと、ということなんですね。はい、そういうことで、今日のことは前半、それから今日のところですね、現代の私たちにも深いつながりを持っているということを改めて思わされるところです。はい、以上です。